おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷加奈です。
科学者と原発労働者の原子力に対する知識の差があればあるほど秘密は保持されているという。で、その方々がこう何か病気で亡くなられると実は放射能を浴びたせいではないかなんていうことがひそやかにという、この国の経済、娯楽、テレビ、ラジオ、全部電力です。我々は一言の礼も言わずに使うだけ使って、その源で労働する人たちに対して指から先も敬意を払わなかったっていう。私はそのなんか悔いの方がでかいんですよ。
まあなんか当たり前のようにね、
礼を言わなかったよね。
そうですね、
うん、はい。原子力に関しまして、日本はいくつもの教訓となるべく事故を起こしております。まずはモンジュ、それから原子力船陸奥騒動、覚えてらっしゃいますか。
はい、
東海村臨海事故、そして外国ではスリーマイルとチェルノブイリ、原発事故多々ありまして、その度に私どもは教訓を汲み取るべきでした。でも私どもが教訓の結論にしたのは、怖い、ね、やっぱり怖いよ放射能は、とかっていう非常に単純な。で、今起こっていること、それは福島第一原発の事故でありますが、これは絶対に勘違いするのはやめましょうね。これは天災が引き金を引いた人災事故であります。防ぎようあったかもしれませんが、これは福島第一原発の方々のミスで起こったことではありません。ひとまず地震と津波という天災が引き金を引いた、世界に原発事故はいくつも起こっておりますが、これは初めて天災が引き金を引いたという原発事故であります。そこをどことも違う体験をしてるんだということを、いとも簡単に、だから俺の言った通りじゃないかとか、俺は何年か前にそのことは問題点は書いたんだとかっていう方いらっしゃいますが、それはずるいよ、それは後出しじゃんけんだよ。それはある方から確かに聞いたことですが、福島第一原発お行きになると分かりますが、乗り越えて津波が来るというのは想像できるかどうか思ってくれって言われたことがありましてね。それぐらい十数メートル、20メートルにも及ぶ津波というのは、とにかく想像もつかないような、
はい、
想像もつかないことがちょっとやでやがら起こってしまいました。今、原子力レッスンという放射能の基礎知識の本を3枚に下ろしてるんですが、次の原稿をめくりましたら、
はい、
赤ペンで、ここから本を乗り換えるって書いてありましてですね。
はい。本を乗り換える？
はい。ここからは、武田徹さんの本に乗り換えます。
はい。
これはね、ハッとするタイトルでありまして、私たちはこうして原発大国を選んだ。中央新書であります。
はい。
ここに武田徹という、まあ、ちょっと名前が似ておりますけども、勘弁してくださいませ。この武田徹というジャーナリストがね、ものすごく深く原発問題について膨大な文章を残しているんですよね。この人の本は結構売り切れたりなんかしております。
はい。
読んでおりましても、簡単に結論を言わないという凄まじいジャーナリストでありまして、この方の考え方まず辿ってみますね。いろんな考え方皆さんありますから、でも私はこの人の本を手に取って読み進み、納得しつつ読み進み、読み終わったもんですから、この人の本から、この方はまずこの本の中でこんなことをおっしゃっております。推進派にも反対派にも私は共感的になれません。そういう態度を私はジャーナリストとして取っております。説得に力があり、この自分が共感的になれる、そういうものを今推進派の人にも反対派の人にも私は見出すことができないという、この武田徹というジャーナリストの言葉にちょっとうなずいてしまいました。戦火により原子爆弾の直撃と被爆を世界人類で初めて受けた。そこから日本の戦後が始まった。でもズバリ言いますと、敗戦と同時にもうすでに日本は核の時代に巻き込まれていたんだと。いや、これ日本だけじゃなくて世界中が核の時代にという、その核兵器に対するまがまがしさというのはもう日本人は 最初から持っております。これは娯楽作というよりもその当時は問題作でありました。私がね小学校2年だったかな、
はい、
ゴジラ、はあ、武田徹というジャーナリストはここまで取り上げておりますね。ゴジラはいかにして生まれたのか、これは核兵器を象徴する怪獣として、核の呪いとしてゴジラという怪獣が登場したんであります、
はい、
でゴジラはすごいことにこの一発目でヒットしたゆえに死なずに蘇り他の怪獣とも戦うという怪獣になっていって、途中ではシーまでするという子供まで出てくるという怪獣にというね、
はい、
でもこの武田さんの言い方がねハッとするんですが、最初ゴジラは禍々しい水爆の申し子であったと。でそれがいつの間にかキングギドラとかキングコングなんかとも戦う、あるいはモスラとも戦うという怪獣になってって、息子まで生まれたっていう、それがどうもね核兵器の禍々しさから原子力の平和利用へ、その架け橋とゴジラは利用されたのではないかという視点がね、
はい、
チクッと胸に刺さるんでありますが、この次また明日のまな板の上で。